3、障害者差別解消法と合理的配慮って何？どうすればいいの？紙芝居、たけしくんがラーメンを好きになったわけを紹介します。生まれた時から障害があるたけしくん、実際は自分の手や足を自分の思い通りに動かすことができません。いつも寝てる姿勢の車椅子に乗っています。食べることも話すこともうまくできないたけしくんの心の声を、清水明彦さん、西宮市地域自立支援協議会専属紙芝居作家が紙芝居にしました。その一部を紹介します。たけしくんは月に1回、施設で訓練やリハビリを受け、その帰りに、入り口にスロープがついていて入りやすいレストランでハンバーグを食べることを楽しみにしていました。僕は口をうまく開けることができず、食べ物を噛んだりうまくできません。飲み込んだりするのも全然下手くそです。むせてしまってごほごほ咳込んだりします。だからお肉が粉々になっていて飲み込みやすい塊になっているハンバーグがとても食べやすいのです。ところがある日、今日は予約でいっぱいです、とレストランで断られてしまいました。おかしいです。空席はいっぱいあるのにどうして断られたのでしょうか。レストランを諦めたたけしくんとお母さんはお腹が空いたし雨も降ってきたし困り果てました。その時、目の前にラーメン屋さんがありました。迷いましたが思い切って戸を開けてみました。するとラーメン屋の親父が、いらっしゃいませ、と大声で奥から近寄ってきたのです。そして、ほんの少し段差のある入り口のところまで来て、僕の車椅子の前輪を少し持ち上げてくれたのです。店はだいぶ混んでいましたが、親父が大声で、どうぞどうぞ、というので、作業服の兄さんが真ん中の席を開けてカウンターに移ってくれました。メニューは、当店自慢のラーメンしかなく、それを注文しました。一杯のラーメンがドンと僕の前に置かれました。お母さんはさてどうしようかと、とりあえずラーメンの麺を取り出し、冷まして小さく切るために、ふうふうとラーメンを冷まし始めました。そしてチャーシューやネギはのけてしまったのです。慌てて取り皿を持ってきたラーメン屋の親父は、と唸りました。そして、どうして刻むのかとか、いろいろ聞きました。そんなに食べるのが大変だったのか。しばらく親父はじっと見ていました。そして、すいません。もう一回作り直させてください。と調理場に戻りました。10分ぐらい経ったでしょうか。親父は、ラーメン一丁と言って僕の前に新しいラーメンを置いたのです。そのラーメンはとてもとても小さく刻んであって、ハンバーグより食べやすく、そしてスープにはとろみがついているのです。チャーシューもネギももやしもメンマもとてもとても刻まれ、同じように盛り付けられています。そして熱すぎず、冷めすぎず。親父は僕の目を覗き込んで、当店自慢中の自慢ラーメンです。召し上がってください。と胸を張ったのでした。紙芝居の中でスロープがついたレストランが最初に出てきます。これは障害者差別解消法が施行されたことから、車椅子を使う人も入店しやすいように設置された合理的配慮です。店構えは配慮がされていたのですが、店の客にこんな病気の子は病院に置いとかないとダメよと言われ、店員もこの客に同調して、迷惑をかけてすいません。障害のある人の入店を断ってはいけない法律ができたので、仕方がないのです。と説明をしました。そんなことがあった後で、予約がいっぱいだから、と入店を断られたのです。障害者差別解消法とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。障害を理由とする差別とは、どんな差別でしょうか。例えば、介助者が同行していないと無理です。手話通訳できる人と一緒に来てください。 などと言って対応を断ったり、椅子やテーブルを移動すると他のお客の迷惑だから車椅子では入れないと断ることは、障害を理由とする差別などの権利侵害行為にあたり、法律で禁止されています。法律で禁止されていると言っても、事業者に無理な対応を迫るというものではありません。どうすれば障害のある人にも同じサービスを提供できるだろうかと、解決策を事業者も障害のある人と一緒に考えていきましょうというのが、障害者差別解消法の趣旨です。手話はできなくても筆談で話すことはできるかもしれません。聞き取りにくくてもゆっくり話したり、書いた言葉に指差しをしたりで意思疎通ができるかもしれません。椅子やテーブルは動かしても後で元に戻せばいい。それでも建物の構造上の問題や人手がないなどでサービスを提供できないことはあります。正当な理由がある場合は、そのことを障害のある人に説明をして理解を得るように努めることが心ある対応ではないでしょうか。合理的配慮ってどうすればいい？紙芝居の中で次に出てくるお店がラーメン屋です。困っているたけし君とお母さんの様子を見て、ラーメン屋の店主は、どうすればたけし君に他のお客さんと同じようにラーメンを食べてもらうことができるだろうかと考えました。そして特別なラーメンを作りました。また、たけし君の食事が終わる頃、閉店時間を過ぎていましたが、店主が熱々のラーメンをもう一杯持ってきました。時間は気にしないでゆっくり召し上がってくださいなという言葉をもらったお母さんは、10年ぶりに熱々の美味しいラーメンをゆっくりと味わうことができました。これも、どうすればお母さんに他のお客さんと同じようにラーメンを食べてもらうことができるだろうか、と店主が考えて行った配慮です。さらに店主は、今度来るときは、店の入り口のこの段差はなくなっていますよ。またお越しください、と真面目な顔で言いました。他のお客と同じように自慢のラーメンを食べてもらうにはどうすればいいか、店主が考えたことはそれだけでした。でもそれが、たけし君とお母さんにとって涙が出るほど嬉しい合理的配慮だったのです。たけし君とお母さんを見送った後、ラーメン屋の店主は、俺はこうしてラーメン屋をやってて本当によかった、と誰もいない店で一人ガッツポーズを取りました。たけし君もお母さんも、そしてラーメン屋の店主も、すがすがしい気持ちになって、その後の行動が積極的になりました。どうすれば他の人と同じようにできるのかを考えることが合理的配慮。どうしたらよいのかを考え、それが実現するように努力をすることを、障害者差別解消法では、合理的配慮の努力義務と言います。播磨町は皆様の合理的配慮を後押しします。問い合わせ、福祉グループ、電話 079-435-2361。障害のある人もない人も住みやすい町を目指して、窓口に筆談ボードを設置。窓口対応で筆談に応じていることを示すマークを掲示するほか、筆談ボードを設置しています。歩道のバリアフリー化工事、歩道の段差を解消する工事をしています。助成制度を活用ください。播磨町では障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者などが求められる社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の全部、または一部を助成します。事前に相談及び申請をしてください。対象経費、助成限度額。経費、内容、助成限度額の順に読みます。コミュニケーションツール作成費。筆談ボード、音声拡張器、または音声コードを用いたパンフレットなどの作成にかかる経費。5万円。物品購入費。折りたたみ式スロープ。 車椅子昇降機、視覚障害者用誘導用シート、緊急呼び出しボタン、多目的シート、ベッド、ルーペ、杖ホルダー、滑り止めマットなどの購入にかかる経費、10万円。工事施工費、簡易スロープや手すりの設置などのための工事の施工にかかる経費、20万円。問い合わせ福祉グループ、電話 079-435-2361。障害者差別解消法と合理的配慮って何？どうすればいいの？を終わります。